ではルームBの入り口前に多数の企業ブースを設置しておりますので、お時間がございましたらぜひお立ち寄りください。本編の後に懇親会とLTをこちらの会場で行いますので、もしよろしければそちらにもご参加ください。写真撮影の際にはストラップの紐が赤色の方は撮影NGとなっておりますので、こちらご配慮ください。 本日の内容は各種ソーシャルやブログなどで情報発信いただけると幸いです。何かございましたらチャットワークの MT 東京グループをご利用いただくか、最寄りのスタッフまでお知らせください。お時間もう少々になりますが、少々お待ちください。 皆様、本日は MTBDC ミートアップ東京2015にご参加いただきありがとうございます。今回司会進行を担当させていただきます、日田と申します。よろしくお願いいたします。それではお時間となりましたので、セッションを始めたいと思います。今回のセッションは写真撮影 SNS での投稿はOKというとご了承いただいております。また、今回ご利用いただくスライドに関しても後日公開していただく でご案内させていただいております。それでは小池空間荒木様よりテンプレート宅のまとめです。それでは荒木様よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。荒木と申します。あの小池空間という、ブログを、皆さんご存知だと思いますけれども、そちらで
MT の、情報を、流しています。今日はその中でテンプレートタグということで、MT の、基本的なところですね。そこを、お伝えしようかなと。 初めての方は、前半聞いていただいて、後半はもう寝ていただいても大丈夫かなと思いますんで、テンプレートタグしてる人はちょっと後半の方が面白いかもしれません。ちょっといっぱいスライドがありますんで、じゃあ、ざっといきたいと思います。じゃあ、まず基礎ということで、テンプレートタグですね、の定義ですけれども、 MTML とかって言われてますけれども、MTのテンプレートとかに記述するタグを言います。 主に、役目としては MT に保存したデータを出力。で、マークアップは HTML とかと同じようなフォーマットになっています。タグについてはファンクションタグとブロックタグの2種類があり、モディファイアっていう、ものもあります。これ後で紹介します。で、まずサンプルから、紹介したいと思います。MT、使ったことあるよくらいの感じの人がわかる程度で書いています。 で、一番左側のブログ、全般設定画面で、ファーストウェブログという名前を設定しまして、真ん中にインデックステンプレートがあります。で、ここにMT ブログネームという、これがテンプレートタグですけれども、これを書いて、再構築をすると、こういうふうに、ブログ名が出力されるようになっています。で、もう一つ、紹介します。これは、投稿記事ですね。これ左側に2つ。 テスト1、テスト2っていう、タイトルと本文書いてまして、で、真ん中の、またインデックステンプレートで、こういった4行ぐらいのコードを書くと、記事のタイトルと本文が、繰り返して表示されるようになっています。大体簡単な動作はお分かりになったと思います。で、テンプレートタグは、基本的に、管理画面の、 ある部分と対応してまして、これは記事投稿画面ですけれども、この中の、タイトルだったら、 MT エントリータイトルとかですね、本文だったらエントリーボディとか、そういうふうに対応をしていることを示しています。でこちらは記事一覧画面ですけれども、まあ、一覧を出したいときにはこう MT エントリーズというようなタグを使います。これあの中身の、どういうものがあるかというのを後で説明します。まあ、イメージですね、イメージ。はいはい。フォーマットですけれども、まあ、大体もうパッと見てお分かりになったと思いますけれども、ブラケットをでくくって、先頭に MT コロンという接頭辞をつけてください。まあ、下のようにあの大文字だろうがコロンがついているのかろうが、あの特に、こだわりはないようです。どれも、処理してくれます。はい。じゃあまずは、ファンクションタグの方から説明したいと思います。でファンクションタグっていうのは、データの属性ですね、ブログの ID とか記事タイトルとか、まあ、そういうものを出力します。であのそのままテンプレートに書いたら出るものもあるんですけれども、ブロックタグっていう後で説明するタグの中に書かないと、動作しないものもありますが、これも後で紹介します。はい。でファンクションタグのフォーマットは、これどっちでもいいんですけれども、まあ最初と最後にダラーをつけていると分かりやすいかなっていう感じですかね。で、下の方が大事で、エントリータイトルっていうふうに、前半の青いところがオブジェクトを示して、MT のオブジェクトですね、記事。それから、後半がデータの属性、タイトルを書くようになってまして、だいたいこの規則に従って書いてもらえれば大丈夫だと思います。で、先ほどの青い部分をちょっとずらっとどんなものがあるのかなっていうので並べてみたのがこちらになります。上からまあエントリーページカテゴリーアセット、コメントをすると、いろんなオブジェクトがありますね。はい。でこちらが、属性の方を、少し抜粋してみました。でまあ大体英単語から類推できるようになってますので、まあ、こんな感じで、書けるようになってています。これだからオブジェクト と、属性の組み合わせで、まあ、大体のものは出せるじゃないかなと思います。はい。続いてブロックタグです。ですね、こちらブロックタグのフォーマットによりまして、HTML のようにですね、開始タグと終了タグを書いていただいて、終了タグの方には、一番最初にスラッシュをつけてください。でこのブロックに挟まれた部分が、実際に処理される場所になります。出力される場所っていうんですかね、になります。はい。でブロックタグの種類としては、3種類、大雑把に分けてありまして、繰り返しするものと、オブジェクトに関連する、自分の子供のオブジェクトっていうんですかね、それを出すものと、それからあとは条件判定の、3つぐらいに分かれるかなと思って書きました。はい。でまず繰り返しですけれども、先ほど の記事一覧を繰り返して出しますというのが一番左のエントリーズになるんですけれども、書き方の作法としてはこんな感じで、複数形で、書いてくださいっていうのが、前提にあっています。で真ん中のアイテムの繰り返しとか、右側のブログの繰り返しも同じ、複数形で、書いてください。はい。でブロックタグに、繰り返しのブロックタグで書けるオブジェクトはこんな感じで、あります。ちょっとこの他にもいろいろありますけども、ここでは割愛しています。はい。で関連のオブジェクトですけれども、ですね、これ先ほどの、ファンクションタグと似たような感じなんですけれども、前半に、親のオブジェクトを書いていただいて、後ろの方に青いところで書いているように、子供のオブジェクトを、要はそのブロックの中で出力したいオブジェクトを書きますということになります。ちょっと実際の例はもうちょっと後で出てきます。はい。こんな感じ で右側はアイテムの中に設定しているタグの一覧を出す場合に使います。はい。で3つ目の条件判定ですけれども、これは大体if とかですね、外っていったそのプログラムでよく使うキーワードが含まれていまして、で条件が真、要はその正しければそのブロック内を実行します。ちょっとここでは2つしか出しませんが、 かなりいろんな、ブロックタグ、条件判定のタグがあります。それから、3つに入ってない、ブロックタグの紹介ですけど、まあ、こんな感じですね。左側は、現在の記事の、一つ前じゃない、これ、ごめんなさい、一つ次の記事を、表示する、ブロックタグです。で、右側については、繰り返しの中で初回だけ、実行するようなタグ、ブロックタグになっています。まあ、こういったものもあります。はい。で、ブロックタグとファンクションタグの、まあ、関係ですけれども、ですね、はい。まず、ブロックタグを、単数形にしたファンクションタグが使えるっていうのが、まあ、基本かなと思います。赤い字が複数形のところで、青いところが単数形になっています。こういう感じで、関連しています。で、まあ、上の例で、まあ、どんなふうに出るのってちょっとイメージがすみません、全くないんですけれども、10個の記事が投稿されたら、これが10回繰り返されて、MT エントリータイトルというのが、まあ、に対応する、記事タイトルが 10個表示されるということになります。はい。こちらはですね、さっきのブロックタグの2つ目 の関連オブジェクトの話ですけれども、こちらはエントリーアセッツということで、後ろの方ですね、赤い字で書いたところの、データを出したいときにこのような関係で書くようになっています。はい、これで、アイテムの URL が、ここに、まあ、記事に、アイテムが、関連付けられている場合ですね、関連アイテムというのは登録されている分だけ繰り返しで、出力されます。はい、これはですね、条件判定のものですけれども、まあ、条件判定の場合は前半に書いているオブジェクト、赤い部分に、対応するものを中に書いてくださいということを言っています。ちょっと全部、すみません、調べきれてないんですが、一応、使えるんじゃないかなと思いますが、念のため、はずということで書いています。はずだけに、はずですね。はい、で、ちょっと問題ですけれども、これは正しく動きますでしょうかという、今までの説明をですね聞いていただいたらこれは、正しいのか正しくないのか分かると思うんですけれども、皆さんで考えてください。はい、続いてデータベースとテンプレートタグということで、まあ、基本的にテンプレートタグっていうのは TB のデータを出力するので、まあ、データベースのテーブルとかフィールドと対応していますと。で、実際にじゃあどうなってるのっていうのをちょっと、これ PHP MyAdmin の出力と、表示とちょっと対応させてみましたっていうのを、書いています。あんまりこういうことをなんか言及してる、人もサイトもいないのでちょっとここで書いてみました。はい、こんな感じで対応しています。ただ全てのオブジェクトがブロックタグになってるわけではないので本当に必要なものだけが、タグになっています。でファンクションタグについては、その一つのテーブルの中の、各フィールドが対応してまして、これは記事の、テーブルですけれども、こんな感じで、対応しています。おおむねフィールド名とですね、タグのこの後半のところですね、ここは大体対応してはいると思いますので、そこから類推することも、できると思います。はい、まあ、こちらも、はい、さっき言ったようになってないですね。はい、で、その他なんですけれども、まあ、ちょっと毛色が違う内容ですけれども、MT のタグっていうのはですね、ワードプレス、まあ、ご存知の方多いと思うんですけれども、右側のようにですね、すごく簡単に書けるそのテンプレートタグが、ワードプレスは用意されてるんですけど、MT はそういうのが、規定の場合、ほぼ、用意されていないということを書いていますが、まあ、たださっき前述したような規則性が全部ありますので、まあ、それを覚えていただければまあ全てのオブジェクトについて、応用ができますので、それほど難しくないんじゃないかなというふうには個人的に思っています。はい、で最後というか基本の最後ですけど、こちらモディファイヤーで、モディファイヤーは、データの取り込み条件指定とか出力データの格好ですね。はい、それぞれのブロックタグ、ファンクションタグで行います。で、書き方は、 タグ名の後に、キーイコール値という感じで書いてください。はい、でモディファイヤーですね、ローカルモディファイヤーとグローバルモディファイヤーっていうのが2つありまして、テンプレートタグ固有のものと、どれでも使えるものというふうに分かれています。まあ、下の URL とかにいろいろ載ってますので、そちらをご覧ください。で、グローバルモディファイヤーは、いくつでも並べて、同じものを並べて書くことができます。で順番はですね、左側からこんな感じで、処理されるので、もし、並べて書くときにはちょっと気をつけてくださいというお願いです。はい、でですね、テンプレータグの基本はこれで、説明が終わりました。で次にですね、コンテキストっていう、概念の話になるんですけれども、一応日本語で言うと、文脈というよりは状況っていうふうに多分捉えてもらった方が意味が分かりやすいと思うんですけれども、テンプレータグはこのコンテキストに支配されているということを覚えておいていただきたいと思います。はい、でイメージとしてはですね、まず左側テンプレートのコンテキストっていうのがあるんですけれども、ブログ記事テンプレートっていうのがありますと。でそこには要はもうコンテキストっていうのが必ずくくりつけられていて、でそのコンテキストはブログ記事のコンテキストですということを書いています。でもう一つは右側の、テンプレートタグのコンテキストっていうのがあって、インデックステンプレートに、こういったそのMT エントリーズとかですね、カテゴリーズというタグを書くことで、コンテキストが切り替わりますということを書いています。イメージですね。はい、で、ですね、よくその再構築で失敗するとですね、こういったコンテキストエラーっていうのが出るんですけれども、要はテンプレートとかそのテンプレートタグの中でどういうタグを使っているか分かってないから、こういうエラーが出ちゃうんですね。なんでこのコンテキストを理解することで、エラーを出す、確率は減るんじゃないかなと思います。はい、でコンテキストの関係ですけれども、2つ、まずテンプレートのコンテキスト、インデックスコンテキストとアーカイブコンテキストっていうのがあって、その中にテンプレートタグのコンテキストがさらに、あるような関係になっています。でインデックスコンテキストは、インデックステンプレートが対象で、いわゆるニュートラルなコンテキストですね。状況がその、何もないニュートラルな感じですと。でここで MT エントリースタグを、使うと、そのブログに投稿されている全てのブログ記事が、出力されますと。でコンテキストを、切り替えたい場合はその関係するブログタグを、書く必要がありますというのがインデックスコンテキスト。でアーカイブコンテキストっていうのは、アーカイブのテンプレートが対象になるんですけれども、こちらも、アーカイブの種類によってコンテキストが、1対1で決まっていますと。カテゴリーアーカイブの場合にはカテゴリーコンテキストなので、例えばここに書いているように、カテゴリーラベルタグをブロックタグを使わずに、書けばそのまま、カテゴリーの名前が出ることになっています。でトップレベル の、 そのテンプレート、要はそのテンプレートタグの最初に書いた、テンプレートタグはそのコンテキストに依存しますということを、はい、3つ目に書いています。で、ですね、これちょっと切り替えのイメージ、コンテキストの切り替えのイメージですね、インデックステンプレートの場合は、何も書いてないと場合はニュートラルなコンテキストですが、タグを書くことでコンテキストが切り替わりますということを書いています。で、さらにその、中にエントリーズの中にですね、コメンツというコメントの、タグを書くと、そこはまたコンテキストが切り替わりますと。ただしその親のブログ記事のコンテキストとか、そのテンプレート全体の、コンテキスト、アーカイブの場合はそうなんですけれども、そういうところにももちろん依存しますということを書いています。で、コンテキストに依存しないテンプレートタグっていうのがありまして、システム系のテンプレートタグですね、ちょっと最初に説明なかったですけれども、MT バージョンタグとか、パブリッシュキャラセット UTF-8 とかそういうのを、出すようなタグですね。でそれから構築する制御系の、テンプレートタグがあります。 はい、ということで、その制御系テンプレートタグをちょっと、早駆け足で、すみません、時間がなくなってきたので、いきたいと思います。制御系テンプレートタグというのは、要はプログラミングできる、テンプレートタグです。で、種類は、こんなふうに、まあ、変数を使って、保持したり、取得したり、計算したり、判定したり、繰り返したりとかいうことを、やります。まあ、変数っていうのは、値を保持する箱だと思っておいていただければ、イメージしやすいんじゃないかなと思います。でこれが変数タグのサンプルですけれども、ちょっとサンプルがいっぱいありますね。すみません。こんな感じですよっていうのだけをちょっと説明していきます。でこちらは、変数を保持するための、タグですね。まあ、empty bar っていうタグを使ったりとか、set bar っていう一番下の、モディファイアを使ったりすることで変数を保持することができます。で、その保持した変数はですね、モディファイアの、値として、利用することができます。上に書いてあるのが、まあ、実際にその青い部分ですね、ダラーの、相当っていうのを書いてますけど、これが変数になります。で、これはまあ下の、マークアップと同じような意味になります。ちょっと後でまあ、わからなかったら見といてください。はい。こちら、MT セットバーブロックタグという、変数。下がセットハッシュバーというタグですね。に設定しているイメージを、書いています。まあ、先ほどの、セットバータグとはほぼ、やっていることは同じですけれども、まあ、まとめて設定してとか、セットバータグで設定できないような複雑なデータを設定するときには、上のようなタグを使います。でこちらも、同じですね。セットバーズタグという、タグで、イコールで、キーと値を書いどんどん書いていけるというようなタグになっています。で、ですね、変数は配列、ちょっとプログラミングの話になっちゃうんですけど、配列とかハッシュがありまして、こちらが配列の、設定する、フォーマットになります。でこちらが、ハッシュのフォーマットになります。プログラミングやってる方は大体イメージがつくと思うんですけど、ね、カッコで書いているところがそのハッシュとか配列になります。でこちらはちょっとフォーマットが違うんですけど、先ほどの、配列とハッシュと同じになります。はい。でこちら OP イコールペケペケって書いてあるのが、指則演算とかですね、インクリメントデクリメントとかそういうことを、テンプレートタブの中でやるときに、使うものになります。まあ、こういうことができますという紹介です。はい、でこちらは、さっきと同じですけれども、まあ、先ほどのは変数計算して変数に入れますというものだったんですけど、こちらは、計算したものを出力しますという、はい、例になります。でこちら、ハッシュですね、ハッシュ変数で、まあ、プログラムだとですね、そのハッシュに、何個要素が入っているとか、ハッシュからこの要素を削除したりとかっていうのがあるんですけど、それをこんな形で、実現することができるという例です。はい。で、一点、注意事項としては、変数名にハッシュ、ハイフンですね、の使用は、避けてくださいということで、一応これ公式のリファレンスにも、書いてますので、まあ、上のようなハイフンを使わずに下のように、書いてくださいというお願いです。で、まあ、理由はですね、まあ、こういう感じで、理由はあまりリファレンスには書いてないんですけど、ダラーの、相当1、ハイフン1とかって書いちゃうと、期待する、まあ、動作にならないことがありますので、はい、まあ、基本的にもう使わなければ大丈夫だと思います。はい、で続いて判定文ですね。はい、こちら MT if という、if else という、テンプレートタグになって、これで、この例だと、まあ、変数の値をそのネームっていうところで、イコールで判定して、まあ、1であれば OK を出して、そうでなければ NG を出力するというようなサンプルです。はい、で else の他に else if っていうのがありまして、これは if ともまた別の条件をその else の中で使いたいときに、書くようになっています。この場合だと bar っていう変数が1であれば、OK を出して、まあ、そうでない、foo も1でない、bar も1でないときに NG を出すようになっています。 で、if の反対の、判定が unless っていう判定で、こちら変数の値が、1でなければ OK、 で1であれば N 字を出力します。はい、であの if の中でですね、先ほどの、演算もできるようになってまして、こちら演算した結果を判定して、まあ、ごねごねしますということができます。はい、であとですね、繰り返しというのがありまして、こちら MT4 というタグで、繰り返しています。これとあの、0から2ですね、0、1、2という3回繰り返して、でその0、1、2というのを、バーというところにある X というところに入れて、それを下の MT バーのタグで、大括弧というんですかね、そこの、あのダラ X というのがあると思うんですけど、そこが、対応してますと。でそこの、値を、まあ、これ配列、フーっていうのはちょっとごめんなさい、かけてないですけど、フーっていうのは配列の変数で、まあ、フーの0番目の値、1番目の値、2番目の値を出力しますと、そういうことになっています。でこちら、MT ループタグで、フーっていう配列の変数を、バリューという特殊な変数で、出すようなサンプルになっています。はい、であとはですね、ハッシュも、あとこの、MT ループタグで出すことができまして、ごめんなさい、ちょっとこれは色が間違ってます。上 の, あのキーっていう方が、ポイントなので、そちらがハッシュのキーを出すような、特殊変数になっています。ちょっとこれ後で直しておきます。はい、で最後かな、最後ですね、はい、MT セットバーテンプレタグっていうのがありましてですね、これ何をするかと言いますと、まあ、要は、タグを、まあ、共通化して使いたい場合ですね、上の3行で、セットバーテンプレタグを使って、まあ、記事のタイトルと記事の本文を出すような、要はフォーマテンプレタグのフォーマットを作っておきます。でそれをあの後ろの方でですね、引き出すことによって、あの要は同じタグを何回も書かなくていいですよっていう、そういう、まあ、ちょっと便利な、テンプレタグになっています。はい、じゃあ、いろんな、事例の紹介ということで、ちょっと気になったものだけ、10個ほど持ってきました。でまずあのテンプレタグとか、HTML の一部を出力したくない場合があると思いますけれども、まあ、そういう場合は MTIGNORE というタグがありますので、これをくくれば、再構築するときにこの部分は出てこなくなります。でそれからあの繰り返しの処理で、繰り返しあの記事がまあ一件もないとか、そういうのを判定したい場合には、その繰り返しのタグの中に MTELSE っていうのを、使えば、判定できるものがあります。はい、それがですね、ページ以外ですね、 MT のタグを使うとですね、結構いらない、無駄なコアが出たりするんですけども、これでくくっておけば、まあ、大丈夫というようなものです。はい、それから出力データをですね、ちょっといろいろ補正権限使って加工したいっていう場合には、こんな感じで、レジックスリプレスっていうモディファイアがありますので、こちらが便利じゃないかなと思います。はい、もうちょっと、なんかバールっぽく判定したいという人にですね、あのテストモディファイアっていうのは MTF タグに用意されてますので、こちらで判定をすることもできます。はい、でだんだんちょっとややこしくなってきますけども、記事本部にですね、例えばテンプレタグ書いて、それを、変換したいですという時には、あのこんな感じで、エントリーボディという記事本部を出すファンクションタグに、MT eval modifier というのをつけてください。そうすると、記事本部に記述した MT タグも、ちゃんとテンプレタグとして評価して変換してくれます。はい、であとですね、こちらテンプレタグに、まあ、直接テンプレタグをなんか設定できないのかなと思って、ちょっとお遊び的な感じですけど、こんな感じで、設定することもできます。はい、あとですね、テンプレート上でテンプレタグを生成するという技もありましてですね、あの、まあ、テンプレタグ の, あのブラケットを実体参照で赤い部分のように書いておいて、それと MT eval modifier を組み合わせると、そういうことができます。これ何のためにいるかというと、まあ、これ MTQ ってあのコミュニティの方で話があったんですけど、まあ、カスタムフィールド、あの100個書きたいんだけどめんどくさいねっていう話があって、でこの一番下に書いてある、6行くらい書けば 100個作ってくれますというようなことがありましたので、ここで、はい、紹介しておきます。まあ、あとはですね、ブロックタグはHTML と同じように省略することができますということを、書いています。はい、ちょっと時間がすみません、なくなってきたんで。あと、アーカイブページですね、メインページと同じようなその、記事一覧とか出したいときがあると思いますので、使いたいなと思った人は、ここのページを見て、どれかの、作戦でやってみてください。はい、あと、先ほどの、制御系のタグで、ハッシュがあったんですけど、それをまあ入れ子にできますよっていうことを書いています。これ多分、何階層でも入れ子にできると思いますので、なんか複雑なデータを処理したいときには、こことか、まあ、その下に書いてある URL のところを参照してください。はい、あと自分で作ったブログがいいんですけど、ちょっとここは、割愛しておきます。後でちょっと見てください。3つか4つか5つぐらいこんな感じで作っていますので、はい、あとプラグインですけれども、まあ、だんだんすいません、面白くなくなってきたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと自分としてはこちらをしゃべりたいので、すいません、お付き合いください。はい、であのプラグインの概要ですけど、こんな感じで、テンプレートの、ブログのテンプレート一覧出しますっていう、プラグイン作りたいですっていうことをサンプルにしています。はい、でこちらがファイル構成で、実際のその赤いところの中身が、次のスライドに書いてまして、まあ、こんな感じで、テンプレート名とかですね、それに、テンプレート名をに対応するそのタグハンドラーっていう、まあ、実際のプログラムですね、そのプログラムを、こんな感じの対応で書いておきますと。でこれが実際のその、タグハンドラーの実装なんですけれども、まあ、正直ですね、私はあんまりその、なんか意味が分かって、こういうのを書いているわけじゃなくて、まあ、MT のその既存の、プログラムとかですね、他の方の作ったプラグインの、実装を 見ながら、見真似でこう作って動いてたんで、まあいいかなと思ったんですけど、ちょっと今回その説明するにあたって、なんか分かんないのもちょっと尺だなと思ってですね、今まで分かんなかったですけど、ちょっと調べて、分かりましたという報告が次になります。はい、でさらにすいません、皆さん分かんなくなってくると思うんですけれども、実際の、プログラムでどうやってその、テンプレートがその あるその値に変換されて出るんだというのをちょっと、調べていました。で、まあ、主な登場人物は、4人ほどいまして、再構築を司るウェブログパブリッシャーという人と、それからテンプレートのオブジェクトですね、まあ、インデックステンプレートとかアーカイブテンプレートとか、それに対応するオブジェクトの人、それから、テンプレートコンテキストっていう、まあ、これタグハンドラーを全部こう実装を持っているような人なんですけれども、その人と、それからあとはそれらを使って、実際にそのパース、まあ、解析ですねとか、インタープリターをする、ビルダーという人がいますと。はい、ちょっとでプログラムの説明いきなりやっちゃうと、もう皆さん寝ちゃいそうなんで、イメージだけちょっとお伝えしておこうかなと思います。はい、でまず一番左、まあ、何かのテンプレートがありますと。でこれ管理画面とかを使って再構築をすると、まずそのテンプレートの中に書いてある、まあ、テキストとかテンプレートタグを、パースします。これ括弧に書いてあるところでパースします。そうすると、なんかトークンリストというですね、まあ、いわゆる DOM っていうと分かる方多いと嬉しいんですけど、まあ、そういうものを、要はプログラムで分かりやすい、なんでしょうね、データに整形します。で、それを、トークンリストというんですけれども、でそれが出来上がると、今度は、その括弧に書いてあるビルドっていう関数を使って、上から順番にですね、まあ、評価していきますと。でテキストはそのままピョロッともインデックス HTML とかに吐き出すんですけれども、まあ、テンプレートタグがあれば先ほどのそのタグハンドラーっていうのを実行します。でタグハンドラーの、実行の時にまたファンクションタグだったらもうピロッとブログ名とかですね出すだけなんですけれども、ブロックタグの場合はもう一回その中がどうなってるのかなっていうのを、パースとか、パースはしなくていいんですけど、解析 したものを、ビルドしないといけないので、この上に戻ってですね、また評価し直します。し直しますというか、まあ、自分の子供だけを評価し直します。そういうことを、要は根っこのそのブロックタグがなくなるまで、繰り返されているように、見えますということを書いています。はい、でちょっと、プログラミングっぽくなるんですけれども、こんな感じでですね、赤い、線の順番に呼ばれます。まあ、先ほどのあのウェブログパブリッシャーとか MT テンプレートとかビルダーとか、そういう人が出てきて、まあ、実際にやっていますと。で、まあ、トークン分割というのがちょっとキーワード出てきたんですけれども、先ほど言ったように、プログラムが読みやすい形に変換されたものですと。で、下の大体下のようなそのコードでですね、あのテンプレートを直接こう書いてあげれば、あのコンパイルっていう関数で、分割をしてくれます。ちょっとどんな感じで分化されるかぐらいはお見せしようかなと思いまして、いっぱいサンプルを作ってきました。で、あのブログ名の、サンプルは、まあ、こんな感じですね。はい、まあ、ちょっと見てなんだこれって感じですけれども、まあ、あのちょっと続いて見ていくはなんとなく分かります。はい、でこれがあの3つつないだ時ですね。はい、3つに分割されました。で今度はあのブロックタグと、ファンクションタグを組み合わせると、あのここが入れ子に、なんとなく入れ子になってますよね。こういう感じであの解析されていますと。まあ、ちょっとまだいっぱいあるんですけど、ちょっと飛ばして、はい、こんな感じで、あの複雑になると要は、トークンが、複雑になっていくということを示しています。でちょっと話が変わりますけれども、このエントリータグと、MT タグですね、どこであの識別しているのかなっていうのもちょっと気になってましてですね、まあ、これも一応調べましたと。そうするとあの、ビルダーっていうそのところですね、上から4行目ぐらいのところですかね、あのここに、MT っていうのがありますね。ここであのタグ MT タグかどうかを識別して拾ってきていますと。あ、これあの正規表現使ってて何かちょっと分かんないんですけれども、あの最終的にその青いところですね、3つの変数に、下3つ、書いてますけれども、こんな感じで、タグそのものと、それからプレフィックスというその MT コロンという名称と、それから実際のタグの中身ですね、こういうふうに分割をしていますということになります。はい、であと先ほど、パースをやったんですけど、今度はあのビルドというかインタープリターなんですね。でこちらは、さっき言ったように、テキストモードの場合はそのまま出力して、テンプレートタグの場合は、タグハンドラーを実行します。でこれ先ほどの、トークンリストになりますけれども、これを左側の、ビルダーというところで、繰り返し、これだと、まあ、繰り返しの1回目2回目3回目というあの3回繰り返して処理をしていますということを書いています。はい、で、すみません、もうほぼ分かっている人はいないような気もするんですけど、あとですね、一番その分かんなかったのが、トークンをその引き継いでどうやって、やってるのかなっていうのがあの分かんなかったんですけど、まあ、親ノードと子ノードがまあありますと。さっきのブロックタグとファンクションタグの解析したところではね、ありますということをやってるんですけど、まあ、あの丸一のところで、あの要は自分のその親ノードの中に子ノードっていうのがあったら、それをまあ、また別の箱に入れますと。そういうことをやって、それをあの、まあ、いろんな仕組みを使って、引き継ぎますということをここで簡単に書いています。はい、であとはそのさっきとなんか似たようになるんですけど、テンプレートのビルドでなくて、これブロックタグのビルドになるんですけれども、まずそのビルダーさんが、タグのハンドラをですね、ここ何も、タグっぽいことは書いてないんですけど、このインボクっていうのが、まあ、あのタグを実行する関数になります。でこれで、 この時はまあ MT エントリスというタグを実行するので、このハンドリングエントリスという関数が呼ばれるんですけれども、その中にですね、あのビルドっていう関数がまたあるんですよね。なので、ここからまた、元に戻って、自分のその、現状のそのトークンリストを使って、ビルドをします。そういうことで、だんだんこう、深いところを、ビルドしていって、中身を出力しますというような仕組みになっていることが分かりました。はい。私は満足です。はい。で、あと、コンテキストエラーですね。エラーの仕組みが、こんな感じで、出ますよっていうことをちょっと書いてますけれども、コンテキストっていうのは要は、プログラムでいうとこのスタッシュというところに、保持されるんですけれども、それを使って、そのスタッシュからまたデータを引っ張ってきて、そのデータありますかないですかっていうのを見ているのが、コンテキストの判定ですね。でこれはうまくいった時の場合ですけれども、これがうまくいってない場合ですね。インデックステンプレートに直接左上に書いてあるエントリータイトルっていうのを書くと、そのいきなりこのエントリータイトルの、タグのハンドラーですねが動くんですけど、この時にそのスタッシュには何も、要は箱に何もデータが設定されてないので、エラーになって、こっちのエラーの、関数が動いて、随分前ですけど見せしたようなスライドのエラーが出ますという仕組みになっています。はい、ということでご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。そうしましたらお時間となりましたので、セッションの方を終了したいと思います。本日はすべてのセッション終了後に懇親会開催していますので、ご質問のある方はぜひ懇親会に参加してお話ししていただければと思います。ありがとうございました。それではここで10分ほど休憩を挟みます。次のセッションは16時半からの開始となります。ルーム B 入り口前に企業ブース設置しておりますので、お時間ある方はぜひお立ち寄りください。お帰りになる方はですね、こちらの階入り口の方のインフォメーションにてネームストラップ、あとリストバンド、あと中にこう入れていただける入館証の方ですね、すべて受付の方で受け取りをさせていただいておりますので、そちらの方返却をお願いいたします。次のセッションは16時半からの開始となります。よろしくお願いいたします。